市長と語ろう。今日のお客様は島田曲げ祭り保存会会長の鈴木房夫さんです。日本髪を代表する髪型島田曲げを考案したとされる虎御前の供養から始まった島田曲げ祭り、3年ぶりとなる開催が9月18日に決定しました。そこで今回は市長と島田曲げ祭りについてをテーマに語り合っていただきます。
鈴木さん、こんにちは。
こんにちは。
今日は島田曲げ祭りについて、はい、たっぷりと鈴木さんのお話を伺えるということで、はい、楽しみにしてまいりました、はい、初めにですね、鈴木会長のプロフィールを教えていただけますか。
やっと70歳になりました。
お若いですね、はい、
ありがとうございます。私の前の会長が弓岡宇多治先生っていう先生で、はいはい、この方が昭和40年に曲げ祭りを復活させた方でございます。島田の美容組合の支部長を約40年間お務めになって、そして初代の曲げ祭り保存会の会長でございました。90を過ぎて、ちょっと自転車で転んで調子が悪くなった時に、突然お前次へ頼むよっていうふうに言われたのが、平成19年でございます、
うん、なるほど、はい、そうするとすでに15年ぐらい会長の職にあられるわけですね。はい。さまざまな日本髪、それから島田曲げを言った曲げ娘さんによる手踊りと奉納踊りということです。はい、そしてまた、宇多治での曲げ供養感謝祭、見どころを教えていただけますか。また、はい、多くの方はですね、島田曲げっていうと一つだと思ってるんですね、はい、ですからいくつもあるそのあたりのお話も合わせて聞かせていただければと思います、
は
い、
承知いたしました。島田曲げ祭りは大きく分けて2つの部分から構成されています。一つは曲げ娘による曲げ道中ですね、今年は3年ぶりの復活で、まだコロナ禍が完全に収まっているわけではございませんので、少し手探りの状況で規模を小さくして帯通りの南側だけで、曲げ道中をしたいなというふうに考えております。総勢30名以下くらいで実施できたらなと今思っている途中でございます。で、こちらのその曲げ道中に参加していく曲げ娘さんたちはいろんな日本髪を言っているわけですけど、今お触れになりましたように日本髪にはいろんなタイプがあるんですけど、その一つというのが島田系。この島田系が、とっても優美で美しくて品があるので若い女性から人気が出て、文金高島田という結婚式の髪毛として代表されております。
なるほどね。文金高島田は皆さん聞いたことがありますものね。
はい、はい、
まあ、一番美しい髪型ということでありました。今年はですね、9月の18日に、先ほどお話しされたように、いつもは100名近い方がね、はい、踊られますけど、今年は30名程度に規模を縮小してというお話をいただきました、はいはい、まあ、例年とどのような違いがあるのかということを具体的にお話しいただけますか。
はい、そうですね、一軒の美容院の中でたくさんの曲げ娘さんたちが集合すると、やはりそこで密が発生しますので、お一人の先生がお二人くらいまでの中で時間を十分間隔を空けて作っていただきたいなというお願いをしております。それから全体として30名以下くらいになって、間隔を十分空けて、マスクがなくてもできるような間隔を取りながら、皆様方にその伝統的な日本髪の美しさ、そして曲げ娘さんの艶やかな姿を見ていただきたいなと、こんなふうに考えております。
はい、先生ね、日本髪って、はい、島田曲げって、はい、お一人結い上げるのにどのぐらい時間かかるんですか。
先生方によってもその時間はだいぶ違うんですが、平均的に見てみると1時間半はかかってしまうんですね。
そうですか。
結い方にももちろんよるんですよ、うんうん、はい、比較的楽に結うとなると、本当にインスタントに言おうとすると30分くらいで言う早い先生もいらっしゃいますが、本格的に言うとなると1時間半は必要かなと、そんなふうに思います。
なるほどね。髪飾りもたくさんつくわけですから、はい、当日の曲げ娘さんたちは結構頭が重たいってことですね。
そうですね、ボリューム感もありますね。そして、時間もかかるのはですね、実は悪いところばかりではなくて、普段のご自分が 現代に生きる若い女性が少しずつタイムスリップをしながら精神的にもこう伝統の美しさの中にどっぷりと浸かりながら、昔からの伝統的な美しい日本髪の女性に変身をしていきます。それ見てるとですね、だんだん変わってくるのがこちらでも手に取るように分かる時があります。
そうですか、はい、その時間がまさに曲げ娘さんが現代からタイムスリップするために必要な時間だということですね。
それから日本髪は今おっしゃったようにいろんなものもつきますし大きさも大変大きいんです。で、浴衣地の着物を着ているわけですけど、実は浴衣地ではあるんですが仕立ては全部着物仕立てをしますので、はい、紋を抜いて幅広い襟 で、そして丸帯などをつけながら、はい、全体のバランスが取れるようなそういう曲げ娘のいでたちになります、
はい、そうですね。帯が素晴らしいといつも思っていて浴衣姿にあの丸帯はよく似合いますよね、
はい、ありがとうございます。特に凝った先生方は角出しなんて言いまして、はい、よく時代劇で下町の女性や働く女性などがしている、はい、こうちょっとしたこうお太鼓とは違った形の帯の形をしてますね。
なるほどね、はい、私いつもお話しする機会があるときにご紹介の中でお話をするんですがね、はい、曲げというのは、はい、その方の身分やら、はい、お年頃やら、はい、既婚か未婚か、はい、もう個人情報が満載なんですよね。
そうですねだいぶ前になりますけど小松左京先生が島田で講演をなさった時に、はい、日本沈没かなと思いましたら舞妓さんの髪型の変遷というお話をしてくださいまして、
そうですか、
あこういう方もご存知なんだなというふうに思いましたけど、小さい舞妓さんがデビューするときに割れ忍ぶという髪型からデビューをしていきます。少しお姉さんになってくるとお服というふうになります。そしてなんか改まった席になったり黒紋付きを着るようなときにはやっこ島だ、そしていよいよ舞妓さんを卒業して芸妓さんになる1ヶ月間は作法というふうな髪型を言う、今コンパクトに今舞妓さんのことだけでお話をしましたけれども、若い未婚の女性の方がする髪型、それから乙女島田なんてのは別名最速島田なんて言いまして、うん、そろそろ二十歳だからお嫁に行ったらっていうような島田、働く女性がよくしている胃腸返し、いろんな髪型があるんですが、それぞれの年齢や身分が分かるようになってますね。
そうですよね、はい、ですから時々時代劇なんかでこう髪型を服さで隠しっていうか、はいはい、頭巾をかぶられる、はい、そういうシーンがありますけど、はい、あれはやはり身分というか、
そうですね、
いろいろな個人情報を隠すために、はい、
そうです
頭巾をかぶったんでしょうね。
まさにそうですね、帽子とか頭巾はそういうために使われますですね、
うん、そうですね、
丸曲げを言った奥様に、はい、下手に声をかければ旦那さんである武士の方から切られてしまいます。
なるほど、
島田曲げというのは接客業や若い女性がしていたわけですから、声をかけてよかったと、そんなふうに分かれているわけですね。
なるほどね、はいはい、またですね、曲げの多くは地毛で言われているということで、はい、日本髪の結い上げ勉強会というのを開いているそうですね、
は
い、
そうですね、
曲げ祭りには欠かせない美容師さん、はい、その皆さんのとの関係って言いますかね、はい、どんなふうにしてその技術を継承していってらっしゃるのか、はい、そんなお話も聞かせてください、
は
い、
例年ですと 2,3 回の勉強会をいたしますが、今年は手探りでの復活なんで、はい、9月の5日にオールリの1回でもってお勉強会をさせていただきます、はい、普段ですと東京から著名な先生をお呼びして1日かけてお昼を食べてなんですが、こういう時期でございますのでお昼は遠慮していただいて朝早くからお昼過ぎまでご飯食べずに頑張っていただこうと思います。このお勉強会がトータルで231回目の勉強会でございます。昔は本当によく勉強していただきました。そしてそういう先輩たちの残していった技術を少しでも今の先生方に身をつけていただくために、やはり伝統的なこういう日本髪を習うにはそういうお勉強会が必須でございます、島田は京都の祇園や宮川町と違いまして舞妓さんや芸妓さんがいるわけではございません。したがいまして このお勉強会がないとすぐ伝統的な技術っていうのはあっという間に崩壊をしてしまいますので、私なんかヒヤヒヤしながらこの3年間過ごしてまいりました。
なるほどね、はい、その勉強会は島田市の美容師さんだけですか、それとも全国から勉強に来ることができるんでしょうか。
はい、いつもはですね、複数回実施しておりまして、必ず1回は全国どこからでもお勉強ができるようにというふうにしておりましたので、京都からいらっしゃったり千葉からいらっしゃったり横浜からいらっしゃったりというふうにしておりました。そういう勉強会を実施しておりましたら、先生方には私文句言われまして、私たち下手な人たちに教えるのが忙しくて自分の勉強にならない、だから自分たち専用の勉強会をもう一回作ってということで、今2回に分けてそういうお勉強会複数回に分けて実施していたんですが、今年はコロナ禍でございますので、島田の曲げ祭りに出演をしてくださる先生方だけのお勉強会にさせていただきます。
なるほど、先生方にも腕前というか技術力の差があって、はい、初心者向けと上級者向けと分けて勉強会をされているということですね。
は
い
は
い、
そうですね、うんうん、
またですね、島田の曲げ祭りというとたくさんのカメラマンの方たちが集まります。はい、美しい日本髪を撮りたいということで大変人気のある曲げ祭りですけれども、はい、島田曲げの文化を多くの人に知ってもらうためのアイデアが ありましたら、日頃のお考えなど聞かせていただければと思います。
そうですね、はい、やはり技術をするのが一番でございますね。そしてその技術をその育むっていうのは、島田曲げを考案してくださった虎御前に対する供養感謝祭をメインにしているわけですが、それも大事なんですが、それ以後脈々とその技術を発展させていただいた方たちの工夫と伝統に触れて勉強していただくというのが一番でございます。こればかりはいくら口で説明してもなかなか伝わりません。ここの部分は本当に手で持ってお仕事をしていかなくちゃいけないなと思います。ただお勉強会を実施する上においてですね、大変手に入りにくくなった元結とか、はい、竹長と呼ばれる板紙であるとか、はい、そういった小道具類も大変今なかなか職人さんが減って手に入れることが難しくなりました。私が今一手に例えば飯田の方から紙のところから水引き細工のところから元結や竹長、そして東京の下町から、すき油などをこう集めまして、そのお勉強会の中で先生方に反復をしながら本物の技術を伝承していただけるように努力をしております。
なるほどね、素晴らしいですね。まあ、その回もあってか曲げ祭りに関わる美容院さんが以前は14件だったものが今では25、6件に増えているというふうに伺いました。
はい、はい、おかげさまで私がバトンタッチを受けた時のお勉強会の名前が桂会というふうな名前でした。桂、はいはい、の技術というのは日本髪にとって必要な全ての技術が凝縮されているので桂会ってとってもいい会なんですが、30万円も40万円もするそのカツラをですね、結婚式を担当できない美容師さんがお求めになるとはとっても大変なんで、それからお勉強会の名前を結い上げ勉強会に変えさせていただいて、はい、そして皆さんが気楽に参加できるように間口を広げるようにインスタントの技術でもしかできない方でもどうぞというようなところで会を続けております。そうするとだんだん自分自身で本物の技術に移行していくんです。不思議なことに、一生懸命やってると周りを見ながら、今までゴムで縛ってた先生が元結を使うようになって、そして、リボンを使ってた先生が竹長を使うようになって、だんだんだんだんその技術が本物に近づいてくる。とても嬉しいことですね。
はい、今日はですね、曲げ祭りをさらに楽しんでいただくための基礎知識のような深い、はい、本当に深くていい話をたくさん聞かせていただきました。鈴木先生、本当にありがとうございました。
こちらこそ本当にありがとうございます。どうぞ皆さん、美しい曲げ娘、そして後ろに刺しているうちわで髪型を確認しながら、ぜひぜひ曲げ祭りをお楽しみいただけたらと思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
今日は島田曲げ祭り保存会会長の鈴木房夫さんをゲストにお招きして、 染谷市長と島田曲げ祭りについてをテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう。次回もお楽しみに。